この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
はい、羽ヶ崎十字病院産婦人科の渡辺でございます。よろしくお願いします。
今週は緊急避妊についてのお話です。最近ニュースなどでも取り上げられるようになりました。この緊急避妊について詳しく教えてください。
はい、緊急避妊というのは避妊せずに行われた性交、または避妊したものの避妊手段が適切かつ十分でなかった性交、これらをアンプロテクティブセクシャルインターコース、略して UPSI と言いますが、それらの後に緊急避難的に用いる避妊法を緊急避妊法と言います。通常の経口避妊薬のように計画的に妊娠を回避するものではなく、緊急避妊は最後の避妊手段ということができます。
避妊せずに行われた性交、または UPSI とは具体的にどのような行為を指すんでしょうか。
はい、UPSI とは例えば、避妊をしない性交ですね。あとコンドームの破損、脱落、不適切な使用、経口避妊薬の飲み忘れ、膣外射精、またレイプや性的暴行などを指します。
緊急避妊法には具体的にどのような方法があるのか教えていただけますか。
はい、緊急避妊法には大きく分けて2つの方法があります。1つは黄体ホルモン剤のレボノルゲストレル錠を性交後72時間以内に内服する方法です。もう1つは同負荷子宮内避妊具、これは昔からリングと言われてたものですけども、それを性交後120時間以内に子宮内に挿入する方法です。本日は薬剤を内服するだけの黄体ホルモン剤レボノルゲストレル錠を性交後72時間以内に内服する方法について解説します。
性交後なのにどうして妊娠を避けられるんでしょうか。
はい、黄体ホルモン剤を内服することにより排卵を抑制したり遅らせたりして妊娠を避けることが期待できます。
どの程度の確率で妊娠を避けられるんでしょうか。
はい、そこが重要なところです。緊急避妊とは言っても 100% 妊娠を回避できるわけではありません。 WHO よりこんなデータが報告されています。月経第2から3週に100人の女性が UPSI を持った場合、何もしなければ、100人のうち8人が妊娠し、黄体ホルモン剤である緊急避妊薬を内服した場合は1人が妊娠したというものです。つまり8人中7人の妊娠を阻止できたということで、妊娠阻止率は8分の7くらい、だいたい80数%ぐらいということができます。また緊急避妊薬を内服しても子宮外妊娠などの異常妊娠となる可能性もありますので、緊急避妊薬を内服した場合は内服の3週間後に産婦人科を受診することが強く勧められています。
なるほど。薬の副作用についてはいかがでしょうか。
はい、国内の約600例の使用成績調査では、副作用は約 8% に認められています。吐き気が最も多く 2.25%、 その他それより少ないもので乳房障害や不正性器出血などがあります。
どうしたらこの薬を入手できるんですか。
はい、現時点では医療機関を受診し医師の処方が必要です。産婦人科を受診し緊急避妊ピル希望と言っていただければ、医師が問診の上必要があると判断した場合に処方されます。また UPSI の後72時間以内に内服する必要はありますが、直後に内服する必要はないので、夜間ではなく翌日の日中の通常の診療時間で大丈夫です。最後に一言ですけども、緊急避妊法は先ほども申し上げました通り、あくまでも緊急の手段です。妊娠を望まない場合は通常の経口避妊薬を内服し、計画的に妊娠を回避する方がより確実ですので、そのような場合は通常の経口避妊薬の内服をお勧めします。
はい、今週は羽ヶ崎十字病院副院長産婦人科の渡辺隆先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する
栃木放射線の提供でお送りしました。